コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、今週は Google、 YouTube が大きな発表をしました。早速見ていきましょう。まずはホットトピック。
2025年6月19日、ウェブメディアインプレスウォッチの記事です。 YouTube ショート向け動画生成 AI ベオ3が導入されました。
Google が手掛ける AI ジェミニが有名ですけども、動画生成においてはベオ3という最新の AI が先日リリースされたばかりです。その動画生成 AI のベオ3がなんと YouTube のショート動画サービスに組み込まれるということが発表されたそうなんですね。YouTube の CEO のモーハン氏が2025年夏の後半以降に導入する見込みだということを正式に発表したんです。いや、これすごいですよね。音声配信とは直接関係ないんですけども、実は先日 Spotify でこういう記事があったんですね。ポッドキャストのフォロワー数を増やすための戦略というオウンドメディアの記事なんですけども、そこにはですね、ショート動画を使って認知を広めていくという戦略がしっかりと書かれているんですよ。まあ実際ですね、多くのポッドキャスト、特に一般人ですよね。無名の一般人がポッドキャストを認知させていくためには、もう SNS は不可欠と。で、その中でもさらにショート動画で認知を取っていくということが、Spotify のオウンドメディアで紹介されていまして、実際日本でもそうして、ファンを増やしている音声配信番組多いんですよね。実際私もいろんな SNS に投稿し始めてからやっぱりフォロワー数が増えていくようになりました。私のようなニッチなジャンルでさえ微増していきましたから、一般向けのポッドキャストであればやっぱりその効果は計り知れないと思うんですよね。ただショート動画といった時にやっぱり音声だけですとなかなかね訴求しないんですよね。やっぱり音声に合わせた字幕ですとかイメージ動画、イメージ映像というのが不可欠なんですよ。その時にこのベオ3、動画生成 AI というのは大活躍すること間違いなしですよね。実際私もですね、最近ブリューという AI アプリを使っています。この AI はですね、音声や動画などの字幕を自動で生成するというところで AI を使っている動画編集アプリなんですね。ただこのブリューなんですけども、もともと音声ファイル、音声データしかないものも動画化できるんですよ。文字起こしをして、そしてその時にあてがわれる動画がフリー素材の動画ですとか一部 AI 画像の挿入というものも実装されているんですよね。実際皆さんも YouTube ショートで多くのこういったこう豆知識というかちょっと刺激的なトピックにあったイメージ映像のショート動画多分たくさん見てると思うんですよね。それが YouTube の基本機能で AI によって自動生成されたイメージ動画が当てがわれようものなら、これはね、本当に音声配信界隈では嬉しいニュースじゃないかなと思います。もちろんライバルがね、増えるということでは、また一手間工夫は必要かもしれませんけども、それでもですね、これは大きな認知を広げる上では大きなトピックになっていくなと、一つの大きな流れになっていくんじゃないかなということでホットトピックに取り上げました。皆さんはどう思いますか？ぜひハッシュタグクリエコまたはレターなどでご意見お聞かせください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年6月17日在庫株式会社公式リリースです。電子チケットプラットフォームの在庫、Spotify とライブイベント情報連携の戦略パートナーシップを締結。
今週は Spotify の話題です。いやー、来ましたね。国内では来ないかなと思ったんですけども、国内でもついに来ましたね。在庫、皆さんご存知でしょうか？こちらはですね、シンガポールでもともと立ち上がったオンラインチケットの販売プラットフォームなんですけども、こことですね、提携をして、提携というよりは戦略的パートナーシップというかなりですね大規模なタッグを組むというようなニュアンスでの発表がされたんですよね。ですからおそらく日本でもですね多くのアーティストなどのチケット購入という動線ができるはずです。いやー、これはすごいですよね。今音声配信界隈ではこうしたイベントへのリンクを貼るというプラットフォームが増えているんですよね。例えば国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、 こちらもですね、いち早くもうすでにイベントページ、そしてイベント購入というリンクをですね、実装できるようになっています。実際まあプラットフォームとしては購入手数料という売り上げを増やすという意味では非常に実装しがいのあるアップデートになりますので、今後もこうした動き増えていくと思うんですよね。それからあと私、音声配信ではないんですけども、私が普段使っているメルマガプラットフォームのザ・レター、こちらもですね、イベント機能を実装し、そしてまあオンラインの Zoom などとも連携できるなどとしてイベントが日々行われているという感じなんですよね。特にメルマガですとか、音声配信というこう絆が深いプラットフォームには、このイベント開催の機能ってね、むちゃくちゃ相性いいんですよね。やっぱり自分が信頼して読み込んでいる、聞き込んでいる媒体だからこそ、もう一歩踏み込んで、じゃあイベント行ってみようかとか、やっぱりリアルで聞いてみたいよな、なんていうふうに思わせるフックがやっぱり強いんですよね。そうそう、だからチケット販売ではもう元々ね、国内ですとツイキャスがね、オンラインチケットの販売でかなり成果を上げてましたよね。そう、だから音声配信もね、ライブチケット販売っていうビジネスが今後増えていくんじゃないでしょうかね。チケットってほら、ギフトにも使えるから、やっぱりいいんですよね。広がると思うんですよね。逆にその点は、さすがにラジコの規模だと実装ってなかなか難しいと思うので、これはね、スタイフとか、ブイシーとか、スポティファイとか、いわゆるポッドキャスト音声配信勢に期待したいところですよね。ですから、ザ・レターの方でも、イベント機能を使った実績、続々と出ているそうです。ですから、このスポティファイもですね、今までそのライブのチケットなどは当然あったんですけども、今後ですね、こういったイベント全般の動線がおそらく広がっていくと思うんですね。もう実際在庫のプラットフォーム単体で見るともうお笑いのチケットですとか様々なチケットが販売されていることが分かりますので今後そうした動線が整備されていくと思われます。そしてこれは Spotify 自身も、まあ、手数料ビジネスということではうまみがありますから日本であったとしてもまあまあそれなりに力を入れていくと思われます。これは期待していいんではないでしょうか。注目です。さあではどんどん見ていきましょう。 Spotify 今週もですねいろんなニュースがありまして噂レベルではあるんですけどもいよいよハイレゾですね。ハイレゾが対応するんじゃないかと早ければ秋にでもですね対応するんじゃないかという噂です、一部のアプリで、対応するプログラムコードが見つかったということらしいのでかなり信憑性は高いんじゃないかなと思います。 YouTube に続いて Google ですけどもながら Google 検索と呼んでもいいような音声検索ですね。音声で検索をしてさらにその検索結果が音声で読み上げされるというようなすべてボイスでこう検索などの体験ができると、対応していくということが発表されました。いやーここに来て Google 音声周り途端になんかアクセル踏んできましたね。音声界隈としては非常に頼もしいですね。あと何気に YouTube もですねアップデートしましてコミュニティ機能今までは配信主だけが投稿できるでレスはつけられるんですけども投稿自体はホストじゃないとできなかったんですがいわゆる掲示板のようなコミュニティ機能というものが実装されて一部で使えるようになっていますので、まあ、これは徐々に広がっていくんじゃないかなというふうに思います。あとそれから音声配信直接的な関係ではないんですけどもノート来ましたね。ノートが AI 学習向けにデータを提供してくれた人に、まあ、収益を還元していくということを拡大していくということが発表されましたね。ただ基本テキストみたいなので私のようなリンクだらけだと多分そんな関係はないんでしょうね。ただあれですよね、これ有料のノートを配信してる人はその記事だけはチェックオフにしないと学習されちゃうのでこれは気をつけないとですよね。多分学習されますよね。デフォルトだとオンになってるはずなので有料記事でも多分オンになっちゃうはずですからそれは気をつけた方がいいかなと思いますね。それから国内では音声配信者向けのイベントフリークス2025が開催されるそうです。これは以前まではラジオトーク配信者主体で行われてたイベントなんですけども今年は音声配信全般に向けたイベントということで開催されるとのことなので興味がある人はぜひチェックしましょう。皆さんは戦略テック関連どんな意見を持ちましたか。ぜひハッシュタグクリエコまたはレターなどで教えてください。
ハッシュタグクリエコ
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年6月16日、株式会社トリプルワン、公式リリースです。ポッドキャスト初、まさかの書籍化、ついにアニメ化、あんまり役に立たない日本史。
ついにアニメ化、テレビ化ということで、ポッドキャスト音声配信界隈も注目度、ますます上がってきたんではないでしょうか。皆さんはご存知でしょうか。ポッドキャスト、あんまり役に立たない日本史。こちらですね、歴史大好き芸人シロップの純平さんがですね、歴史上の人物や出来事の中で、おそらく多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードを紹介する歴史バラエティ番組として、絶大な人気を誇るポッドキャスト番組なんですね。実際ですね、ジャパンポッドキャストアワードでも優秀賞を受賞するなど、多くのファンを持つ人気番組です。そして現在ではですね、書籍はもうすでに発売されておりまして、そちらもですね、即重版がかかるというほどの人気なんですね。ぜひ皆さん聞いてみてください。本当ね、役に立たないって言いつつもね、ストーリーテリングがものすごくお上手で、聞き入ると思います。そして、ふむふむと引き込まれる番組になっていますので、ぜひおすすめします。そして、そんな人気ポッドキャスト番組が、ついにアニメ化ですね。いやー、これはすごいですね。芸人さん、そのプロ初の番組とはいえ、やっぱりアニメ化されるまでっていうのは相当なもんだと思うんですよね。ただやっぱりトピックが本当にユニーク、切り口が本当にユニークで万人に刺さりますよね。一方で、あんまり知られてない人っていう人にフォーカスが当たる。でもその中には、実はもっと知られてもいいというようなテーマも当然あるんですよね。回によってはね、本当にね、ほっこりする回も結構あって、そういう意味では確かにテレビ向きなトピックもあるんですよね。で、こちら残念ながら北海道放送という地上波ではあるんですけども、配信 YouTube もあるということですから、ぜひ皆さんチェックしましょう。初回はですね、6月29日日曜日です。いやー、これは楽しみですね。さあ、ではどんどん行きましょう。そして今回トップでちょっと迷ったのがもう一つありまして、それがこちらですね。井上咲楽さんが代々木公園で転倒&大泣きエピソードということで、タレントの井上咲楽さん、ポッドキャスト始めました。いやー、これね、ぜひ皆さん聞いてください。また著名人の人タレントだろう、まあクオリティは当然なんじゃんというふうに思われるかもしれませんが、いやいやいや、そんなことないんですよ。違うんですよ。いや、そんなことないって言っちゃいけない違う違う、まずびっくりすると思います。普通に録音の取って出しのような感じで、井上咲楽さんが、これ大丈夫大丈夫みたいな感じで始まるんですよ。もう、で、終始、もうジングルとかもない、本当にこう録音の取って出しの雰囲気そのままで終始行くんですよ。で、一応ディレクターさんが横で話を聞くみたいな、こう、オールナイトニッポンのようなこう雰囲気で進むは進むんですけども、まあ、井上咲楽さんもトークがお上手というのもあって、私はそんなに井上さんのこと知らなかったですけど、まあ最後までね、普通に聞き入っちゃいました。なんでしょうね、横で本当にファミレスでたまたま横に芸能人の人がいて、マネージャーさんと喋ってるみたいな、ちょっと得したなーって感じの会話を聞いちゃうような気持ちになりました。井上咲楽さんはインスタグラムのフォロワー数が31万という押しも押されぬ人気タレントではあるんですけども、それでもこのような手作り、いかにも手作りのような番組で、おそらくは井上咲楽さん自身が本当に録音して出しただけだと思います。ディレクターさんも多分本当にボランティアでお手伝いしてるぐらいな感じだと思います。ですから編集とかおそらく全くしてないと思うんですよね。と言いますのも、このディレクターさん、本気で仕事頼んだらまずとんでもない額がかかる、なんとあの人です、元オールナイトニッポンチーフディレクターの石井光さんなんですね。番組内で石井さんというふうにおっしゃってましたので、X の投稿で、まあ、石井さんに関わる投稿がされていましたので、もう間違いないと思います。石井さんというのはですね、ぜひ皆さん調べてみてください。石井さんは現在、株式会社原石という会社を立ち上げられて、こうしたメディア制作のお仕事をされているんですけども、まあ、それまでに手掛けた番組がすごいですね。オードリー、アルコ&ピース、 バックナンバー、星野源、三四郎、藤井フミヤ、バカリズムなどなどですね。いや、名だたる名番組のオールナイトニッポンを手掛けているという超有名ディレクターさんなんですね。ただその方が関わっていながらもこの取っ手出しですから、本当多分手弁当だと思うんですね。ただ井上咲楽さんはノート書かれていまして、このノートもですね、ものすごく力作な投稿ばっかりなんですよ。でもういいね数も100以上の3桁以上のものがもうほぼほぼついてまして、いやーだからエネルギッシュな情報発信力あふれる、なんか普通のこうタレントさんではないパワーを感じる方ですね。芸能人の番組でもこういう人がいるんだという意味ではね、なんか一つのムーブメントになりそうな気もしたので、こちらもちょっとトップに迷ったんですが、はい、2番目といたしました。ぜひ皆さん聞いてみてください。いやー音声配信まだまだいっぱい面白い番組出てきますね。さあそれで他に今週始まったのはですね、ビジネス関連ですと変革参謀当事者が語るリアルという経営者必聴の番組が始まっています。あとは以前この番組にもお伝えしたゴールデングローブ賞のポッドキャストのノミネートの話なんですけども、基準が発表されましたね。今年の9月30日までの間に6エピソード以上が公開、そして各エピソードの長さは30分以上、そして応募作の中から上位25作が選考対象となり、最終的に6作品がノミネートということです。オーディオコンテンツです。今週は、オーディブルのいつもの3ヶ月無料キャンペーンが始まってます。1回もやったことない方はぜひぜひチェックしてみてください。人気テレビドラマのビバン、こちらのですねオーディオブックが登場しますね。それから造形作家の小松美和さんの美術展、その音声ガイドナビゲーターにあの人気ロックバンドグレーのテルさんが決定したそうです。うん、あの声で癒されながら見る美術アートはいいですよね。ガジェット関連はですね、完全ワイヤレスイヤホンのアビオット、こちらで人気アニメのハイキューとのコラボのワイヤレスイヤホンが発売していました。それからあのミクシー、モンストのあのミクシーね、ゲームのあのミクシーが音声 AI ロボットの、ロミーというのを発売してるんですが、それのバージョンで ASD/ADHD 特性理解モデルのライフスキルトレーニングモデルを発表したそうです。音声の中でもやっぱり何かに特化したところで勝負していくのがいいなというふうには思います。あとそれからですね、ポッドキャストプロデューサーのコンさん、コンさんがですね番組100回を記念してヘッドホンのプレゼントを企画していました。収録の失敗談などを応募する形でプレゼント応募ということなので、ぜひぜひコンさんの公式 X 見てみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年6月17日株式会社ラジコ公式リリースです。文化放送×ラジコスキップ不可の冒頭広告を独占する新たなブランディング施策、プレロール広告ジャックプランをリリース。
今週はラジコの話題です。ラジコから新しい広告プランが発表されました。ラジコナンバーワン音声配信プラットフォームですけども、さらなるビジネス拡大に向けて出してきましたね。それがですね、文化放送×ラジコプレロール広告ジャックプランです。そう、広告ジャックということですから、何をジャックするのかというとすごいですよ。約150万インプレッション、要は150万回出ることを保証した上で、どこに出るかというと番組の冒頭です。で、要は各番組の冒頭に必ず15秒とか30秒とかスキップできない広告が出るっていうタイプなんですね。ですからまあリスナーとしてはちょっと目障りな感じもしますけども、まあ広告主クライアントとしては、まあ、これほど頼もしい広告ないですよね。でご安心ください、ラジコのリアルタイムの配信、いわゆるラジオのように聞けるものには出ません。ラジコのタイムフリーといって、要はオンデマンドで聞けるタイプのものに出るということなんですね。ですからこの時間じゃないと聞けないっていうライブ的なものにはさすがに被せてこないのでご安心ください。そしてもちろんプレミアム有料ユーザーは出てきません。そして今回ですね、もう一つ事例がありまして実績が書いてあります。揚げせんべいの 歌舞伎揚げ、皆さんご存知でしょうかね。揚げせんべい、盆地揚げみたいなやつですね。その会社、天野屋さんのテスト的な配信が実績として書かれています。そして最終的にブランドリフト調査、まあ、どのぐらいですね、非接触者と比べた時にどのぐらいね、ブランド認知が上がったかという調査をしたところすごいんですよ。認知度は 174%、興味関心で 150%、そして利用意向というところでは 163% と拡大をしているということなんですね。いやいや待てよと。それは接触してない人に比べれば接触したら上がるのは当たり前じゃんと思うかもしれませんが、いやこれ違うんですよ。これ私もそう思って調べたんですね。そうしたらなんと一般的なこうしたブランドリフト調査での数字はこう 10% とかプラス 10% とかそのぐらいの数字が実は普通っぽいんですよね。私が調べた事例ですとエミレーツ航空のブランドリフト調査が出てきたんですけども、まあやっぱり 10% ちょっとなんですよ。まして購入、具体的にお金を出してまでいい印象を持つとブランドリフトされるというところに関してはやっぱり 10% 切ることも多いそうなんですよね。でも、まあ、今回買いやすいお菓子ということで買いやすい商品というのはあるんでしょうけども、それでも利用以降購入以降が 163% ですから、これとんでもない数字なんですよね。ですからまあどんな広告かが非常に気になるんですけど、でもこれ音声だからかなっていうのも一方で思いましたね。ほら映像の CM とかを YouTube でバンバン見せられたとしても、ほら映像って情報量が多いので、ああちょっとこのタレントさんだったら私買いたくないなとかって絶対あるじゃないですか。でも音声だと、まあおせんべいのねサクサクっていう ASMR 的なこうシズル感のある音を聞かされつつ、そしてですね食べたくなるようなキャッチフレーズが、まあ、心地よいサウンドとともに嫌味にならない程度の時間数出てくる分には、まあやっぱりね映像よりも刺さる人は多分ね多いんじゃないかなと思うんですよね。そういう意味でもこの163% っていうのは、まあ、やっぱりね音声ならではだなと、すごいなというふうには思います。ですので、この結果ね、本当にもっと認、この結果こそ、もっと認知されてほしいな、というふうには思いましたね。皆さんはどう思いますか？ハッシュタグ、カタカナでクリエコ、または、スタンド FM のレター、機能などで、ぜひぜひ、ご意見お聞かせください。さあ、どんどん行きましょう。音声広告もね、ちょっと迷ったんですけどね、いっぱい今週もリリースありますよ。例えば、オトナーさん、今週も出してますね。なんとですね、リテールメディア向けの音声広告ということですね。その名も、リテールキャスト。リテール広告ってのはあれですよ。イオンモールとか、あとアマゾンのページとかっていう、EC サイトの中に出す広告のことをリテールメディアって言います。ですから、音声広告というと、おそらくまあ、ファミリーマートとかで、ほら、ラジオの流れてるじゃないですか。あれの辺だと思います。そこも、おとならさん、ついに手掛けるということですね。いや、どんどん在庫増やしていきますね。すごいですね。で、そう、おとならの八木さんは、ほんとすごくて、音声広告の、日本の音声広告の、その、音声データのフォーマット、ほら、MP3 とか、データの形式のフォーマットあるじゃないですか。あれを作る団体の一人にもなっていて、今週の最新の八木さんのポッドキャストの音マーケでは、その音声広告のフォーマットが決まったよなんて話をしてました。ですから、本気で音声広告、俺は探したいんだっていう番組作りをしてる人は、そのフォーマットにもともと合わせた番組フォーマットにすれば、広告だけ突然音質が良くなるとかそういうのがなくなると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。無料のニュースレターの方には全てそうしたリンク貼ってあります。先ほど紹介しました、ディレクターの石井光さんの著書もね、リンク書いてありますので、ぜひ無料のニュースレターも皆さん購読してくれると嬉しいですので、よろしくお願いします。一方で AI 周りは今週はそんなに大きな動きはなかったかな。前回のディズニーのね、ミッドジャーニーを提訴したというところの追加記事がいくつも出てきましたね。どういうことを訴えたんだっていうような解説、考察記事が結構増えてましたね。それからあとは音声に若干絡む話としては、生成 AI の中でもその音声が音声付きで動画を作れるのがベオ3なんですね。でそのベオ3で ASMR の動画が結構バズってるという話なんですね。なんか実際にはありえない透明の果物、透明のみかんとか透明のケーキとかね、透明のそういった一見するとガラスのような果物を包丁でサクッサクッと切ると、 ですから見た目もすごいし、どんな音がするんだろうっていう興味も惹かれるし、そして耳でも実際、ああなるほどねっていう音が出て耳も癒されるということで、ものすごく今海外でバズってます。ただもうさすがに座席ないなっていう気はしますけど、生成 AI らしいコンテンツとしては、ああこんなのも出てきたんだなっていうトピックですね。そうそう、あと詐欺という話で言うと、フィッシング詐欺ね、すごいの来ましたね。ペイペイ、皆さんペイペイ使ってます？私はあんまり使ってないんですけど、ペイペイに銀行口座紐付けてる人は注意です。なぜかというと、 QR コードを2つ読み込むと、承認しなくてもその銀行口座から引き落としができちゃう穴が発見されたそうです。それを巧みに使って73万円騙し取られたというニュースがかなり話題になってました。いやこれ怖いですね。ね、大抵はほらオートチャージとかでもこうね、承認とかしそうもんじゃないですか。そういう画面一切出ないんだそうですね。なので皆さん、 PayPay からのメールが来たとしても、うかつにリンクをクリックしたり QR コードを読まないようにしましょう。皆さんは決済周りでそういった怖い経験などありますでしょうか？もしよかったらぜひ番組にコメント、レターなどお待ちしております。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と、週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスで音声配信界隈に関するニュースへの解説コメントなどなどで、音声配信界隈を盛り上げるべく頑張っております。ぜひぜひ皆さん、フォロー、いいね、そして各プラットフォームでのレビュー感想などもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。だいぶ暑い日が増えてきましたね。私はコーヒー大好きなんですけども、最近カフェイン立ちをするように心がけています。そうしたらですね、心臓の動悸がだいぶ収まるようになってきたので、いい感じなので続けていこうと思います。皆さんも熱中症など健康にはご留意されて、素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。